はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
いきます。
はい、
都市ボーイズの人たち、林さんの奥様こんばんは。1年ほど前にお二人のことを知って以来、イラスト関連の仕事をしながら超ヘビーローテーションで、動画と都市ミナ聞きまくっておりますと。
そんな聞きまくってる人はカッコで囲っちゃいけないよ、
うん、
俺らを
人たちってね。ちょっと疲れたら合間にオリーグを聞いて、自分でももう訳が分かりません、助けてください。
嬉しいな。でも
最近林さんのツイッターをフォローしたところ、秒でフォロー開始され、
はい、
なんて尻の軽い人なんだろうと、あ、大変ありがたく思う私が
ここにいますと。
こんばんは、はじめまして、ラジオネーム消火器爆弾ですと。
はいはい、
さて、そんなナイスガイ林さんが妖怪好きということで、
はい、
私のマジな妖怪体験をお聞きいただきますと幸いですと。私が小学校5年生の時の話ですから、これかれこれ35年ほど前のことです、
はい、
通っていた小学校のすぐ横に小さな鳥居から入れる竹やぶに囲まれた、祠がありまして、うん、夕方も過ぎれば周りに街灯もないため、なかなかの闇に包まれ、小学生の私としてはちょっと怖いなという場所でありました、
はい、
冬休みだったと記憶しています。いつも通り友人の中川くんの家で、空気も読まず中川くん一家が晩ご飯を食べる、いただきますギリギリまでファミコンをやりまくった、その帰り道、
いますよね。でもね、
僕も そのタイプでしたね。
空気読めないな。
毎日真っ暗な中、私は自転車をゆっくり漕いで帰っていました、
うん、
小学校の横を通り、先の、竹やぶの横を通り過ぎようとしたその時、その祠のあるやぶから急に私めがけてバサーッとあるものが投げつけられました、うん、それは大量の砂でした、
はい、
全身に少し痛いくらいに投げつけられた砂が目に入り、あまりにびっくりした私は急ブレーキをかけてしまい、転びはしなかったものの自転車は止まりました。砂が飛んできた竹やぶの方を見ると暗くてよくわかりませんが、やぶ全体が揺れているように感じました、
うん、
誰かのいたずらだと思って少し怖かったのですが、鳥居からやぶの中を覗いてみると誰もおらず、むしろ静寂、キーンと張り詰めた空気の中にいつもの祠が月の光でわずかに見えるだけでした、その静寂がなぜか無性に怖くなった私はダッシュで帰宅、髪の毛にまとわりついた大量の砂を見て母親に、あんた砂場で泳いできたっちゃろうと無理やり風呂に入れられてしまいました、うん、これが私の砂かけババアに出会ったマジな思い出です、
うん、
数年後にその竹やぶは下校する小学生を狙う露出狂の隠れ場所になってしまったため切り倒されてしまい、昔のちょっと怖い感じはなくなってしまいました、
うん、
長々と失礼しましたが、いかがでしょうか、今後も2人のおしゃべり楽しみにしております、ありがとうございましたと。
はい、
で、ね、まあ言わないですけど、ちゃんとあの小学校のどういうところにあるかっていうのもちゃんと書いてくれてね、だからまあ本当に多分祠とかはまだあるんじゃないかなっていう感じなんですけど、うんうん、これどうすか、妖怪好きとしては、
あの
ババア感あります、
砂かけババアの話、うん、そもそもあの民族史の話の中でね、
うんうん、
あの砂掘りババアってもともと言われてて、砂かけババアって
砂掘りババア、
うん、で今ゲゲゲの鬼太郎だと別にその砂持ってて、うん、壺から砂取ってパッと放り投げるだけじゃないですか。
そうだね、うん、そんなイメージだね。
でもちゃんと砂掘りババアっていう古い話では、
うん、
どこで砂掘りババアが出てくるかまで書いてるんですよ。
どこでか
出現する場所まで書いてるんですね、
うん、
それがヤブなんですよ。
あ、ヤブなんだ、
うん、だからぴったし合ってるんですよね。
じゃあヤブの中にいるっていうのもちゃんとリンクしてるというか、
そうですね、
伝承とかと一緒なんだ、はい、
うん、
へ
え。合ってて、でも山口先生も、
うん、
あの砂かけババアこれじゃないかっていう説を出していて、
これ
奈良県でね、
うん、
砂を雨に見立てた広瀬神社の砂かけ祭りっていうのがあるんですよ、
うん、神社の祭り、
そうそうそうそう、うん、砂を雨に見立てると、で雨乞いの神事なんですね、
うん、
で砂をかけ合って砂かけババアと林立てる祭りのある地域もあると、
うん、
だこういう神事とか祭りがですね、砂かけババアの伝承につながったんじゃないかって話があったりとかするんですよ。
うん、
まあ、これはさっきの話ちょっと違うけれども、
そうね、話自体は違うけど、
そうそう、でもそれがもう土地じゃないかって言われていて、でもその話をね、そのこういうの体験しましたっていうのを聞くと、
うん、
ヤブ島って砂かけられるみたいな話もあるから、
うん、
なんか面白いですね。
30数年前ね、うんうん、あったらしいんで、
じゃあまあ滋賀県とか
福岡かな、この人
出る奈良県、兵庫、滋賀、
へえ、
伝わってますね。関西圏のイメージ
よりなんだ、
うん、どちらかというと、
まあでもかなり不思議体験ではある、
ね、そうですね、まあ、砂当てられるなんてないもんね。
でもまあ変態露出狂が隠れてたっていう場所でもあるから、
うん、
そいつのやり方だったのかもしれないけど、
ね、砂掘るっていう、
一旦砂掘ってくらましてから露出狂をやるみたいな、ね、
見えなくない？
まあそうだね、 目つぶしてるか、そっか、
そう
確かに、そうだとしたら変だな。
でもね、あのホームレスみたいな人がいるとするじゃん、
うんうん、
あの田舎のホームレスとかって砂投げてきますからね。
田舎のホームレス、
うん、
ああ、いや東京でも投げてたよ。てか投げたり投げられたりしてたわ。
あ、そう、公園あるからな、
うん、子供とよくバトルしてたわ。砂
掘りますよね。なんかそれかもし
ん
ないしね。でもいないか、そんな
まあ、やぶに住まないよね多分、うん、あの虫とかすごいだろうし。
なんかその田舎だと仙人みたいな人がいてさ、
うんうん、
山の中に住んで
るね、たまに島とかにたまにいるね。
そうそう、外家というか、ああいう町とね離れて一人で住んでるんです、うん、ああいう人たちはほんまも近寄ってほしくないからって石投げたりとか砂投げたりしますけどね。
そういう正体の可能性もあるもんね、確かに、うん、
そのヤブがどんぐらいヤブの中かわからないけれども、ヤブの深さ
によ って
変わってくるからね。
真っ暗の中だったら見えないから。そ
うそう、いやでも面白いと思う。
はい、いいやつありがとうございます。
いいやつ、
あの妖怪好きの、
うん、
彼には
僕には刺さりました。
いいやつです、
ありがとうございます、はい、
これちょっと読もうかな、皆さんもちょっと興味出るかも。
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんばんは。
こんばんは。
以前は私のメールした蛇口に映る霊の話を取り上げていただきありがとうございま す、はいはい、ます
面白かった。
納豆は昆布だし派です。今回は私や周りの体験談ではなく、お二人にやっていただきたいことがあってお便りを送らせていただきました。とな
んだ、ホノルルマラソンかな。
いやー、それはもうすぐお断りしますけどマガ話という著作権フリーの怪談話を話してくれるキャスがあるのですが、
マガ話知らない、
うん、その第100話に出てくる霊の女という話を聞いてみてほしいですと。この話を聞くと、ほとんどの人が数日の間に怪奇現象を体験すると言われていますと。他の、マガ話は書き起こしがされているものもありますが、この話だけは書き起こしされていないようで、聞いても話しても書き起こしてもダメな話のようですと。私も興味がありますが、例の女だけは聞けずにいますと。前回は取り乱さなくてすごいと言っていただけましたが、あの時は本当になぜか恐怖心がなかっただけで、普段は普通にビビリですと。マガ話が好きな人の中でもこの話だけはやばいと噂ですと。ぜひ聞いて後日何かが起こるか検証していただけたら嬉しいですと。
はい、
まだ都市ボーイズの配信全制覇していないので、速でだったらすいません、気質だったらすいませんか。
はい、
次回の配信も楽しみにしていますと。マガ話っていう、まあなんか怪談話のキャスがあるそうです、
うん
うん、キャスってなんかあれよね、アーカイブみたいなことでいいのかな、
うん、
で第100話例の女っていう回がなんかすごいらしいですね。これまあ短かったら全然聞いてね、感想を言うのもできますけど、ね、こういう都市伝説っぽくなってるんだね、もうすでにこの話自体が。
最終夜なのかな、マガ話の
100話だから第100話、
うん、
だから100物語みたいにしてんじゃない。
ああ、書いてる、例の女を聞いて何かが起きた、なんか女が来た、誰だあの女などと言われても受け付けません、知りません、知りませんよ、僕は自己責任ですって書いてますね。
じゃあそういうものっていうことなんだね、一応、
うん、いや面白そう、
何かが出てくる階段。これ別にだから100話聞かなくてもいいんだよね。
100話だけ聞けばいいでしょ、
これだけ聞けばいいんだよね、うん、なら全然いいですけど、100話はさすがにちょっとだりなって思ったかなあの単純にじゃあちょっと聞いてみますよ、うん、でなんかあれば ていうかどんな話かとか、でもこれ話さない方がいいのか、
みんながね、
ね、なんかみんな自分で聞いた方がいいかなと思ったんで、マガ話すぐ出る、
出る、
マガ話、例の話、あ、例の女とかで出る、
うん、出る出る出る、
あ、じゃあぜひリスナーさんもね、あのこれ実際に聞いてみて何かあったっていう方がいらっしゃったらちょっと、お便りとかいただければと思いますけど、
SNS で話題になってますね、聞いて後悔したみたいな、
あ、そうなんだ、全然そのアンテナ張ってなかったな、
若い女性のお化けと書いてますね、聞くと感染するって書いてます、
おお、いいじゃないですか、
金縛りに
遭う、怖い話、リングとか
見る、自分ではなく身近な誰かが怖い体験をする、
うん、あるんだ、
うん、感受性が高まっていつもは無意識にないことにしているものに気がついてしまうよ、霊が見えるとかかな、
うーん、
まあ、お化けが見えてしまうとありますよ、最高じゃん、
完璧に、じゃあそういう感じなんですね、うん、そういう売りになってるというか、
聞きます、
知らんかったね、
これ完全にいいわ、霊見たいから、
完全にいい、
霊見たいから、
まあでもそうよね、あの興味ある方はちょっとやってみて感想などいただければと思いますけど、
うん、はい、
じゃあ僕らもまあどっかのタイミングで見たら、見たっていうか、見るもの、聞くもの
かな、
聞くものっぽいよね、怪談だから、うん、聞いたらちょっとあの何かしらのコメント出しますんで、
はい、
はい、よろしくお願いします。じゃあ次行きましょうかね、
はい、ございます、
はい、はい、行きます、
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥さん、こんにちは、
こんにちは、
オカルトネームコリニスタンです、
はい、ありがとうございます、
4月頃から聞き始め、世の中には不思議な体験をしている人が多いな、自分には何もないなと感じていました、
うん、
そんな今年の8月お盆に数年ぶりに祖父母の家に帰省しました、
はい、
その時にふと思い出したことがあったのでお伝えしたいと思います、はい、今から20年ほど前の小学生の頃の話になります。自分は祖父母の家の裏手の公園でよく遊んでいました、
うん、
公園の奥には小さな神社、神社の横には雑草が茂った空き地と閉店した中華料理店がありました、
うん、
田舎ということもあり同年代の子がおらず、いつも祖父と野球などをして遊んでいましたと。
いいじゃない。
そんなある日、虫取りに行った時の話です。その公園はセミやトンボがたくさんいました。その日はトンボを捕まえようとしたのですが、なかなかうまくいきませんでした。すると公園に同い年くらいで白いタンクトップ、短パン、虫取り網を持った子がやってきました、
うん、
今思えばすごく古臭い服装でした。
うん、
その子はトンボ取りが上手でいろいろ教えてもらいながら楽しい時間を過ごしました。一通り虫取りを楽しんだ後、その子と別れ帰宅しました。その子は公園を出て神社と中華料理店の間の空き地に入っていきました。祖父母にこのことを伝えると、そんな子おったかねえとのことでした。さらにあの空き地からは奥には行けないようで、行けるとしても中華料理店だけだそうです、
うん、
冒頭でも述べましたが、そのお店は閉店しています。
そうか。
この時はどこに行ったとやろうかねえという感じで話は終わり、自分も特に気に留めていませんでしたが止めていませんでしたが、ふと思い返すと不思議な体験だったなと感じています。初のメール、そしてこのような形の文章を書くのも慣れていないので分かりづらい点もあったかと思いますが、皆さんほどの恐怖感、驚きもない内容ですが、今年のお盆にふと鮮明に思い出したので不思議で送らせていただきましたと、今後も2人の活躍期待しておりますと、PS、 その時に捕まえた5匹くらいのトンボとセミは朝方に捕まえたカマキリと一緒に宅配牛乳を入れる箱に入れておいたのですが、翌朝にはカマキリが全てを手にかけており、見るも無残、まさに獅子類、昆虫の破片が箱の中に散らばり、そこに牛乳を入れようとした配達屋さんの悲鳴、たまたまそこにいた祖母の悲鳴、そして成り行きを知った両親からの怒号、不思議な少年との出来事はこの恐怖体験に上書きされてしまっていたんだなということで、なんかね、あれですよね、なんかあったじゃん、花田少年誌だっけ、なんだっけ、
はいはいはい、
あったよね、そんな漫画のやつ、
うん、
みたいなさ、そのタンクトップに短パン、
うん、
で虫取り網持った子供みたいな、
うんうん、
なかなか いないじゃないですか。
いないよ。
この格好って。
虫取り
網ってさ、まあ、
今売れてんのかね。
ああ、どういうこと？それは今の子虫に興味があるかって話じゃなくて。
うん、いやそうそうだし、外出ないじゃん。
虫は都会はもう取るとこないからね、正直そんな。
田舎の山行くしかないよね。
うん。田舎ならいるでしょ。いないの。
いや俺はみ、うん、そのまあ14年前に出ちゃってるから分かんないけど、俺が18の時にももういなかったよ。
山行って虫捕まえるみたいな。お前やってなかった。
俺やってましたよ。
クワガタとか
カブトムシ取ってましたよ。
だからいるわけでしょ山池は。
いや山というかもう普通に裏で取れるんで
家の、
うん、
それ
なんやね
それは。えそんな気軽にいたっけ。
いや山ですから、
ね、カブトムシとか
そもそも。
あそう、
うん、だってあの家に来るんだもん、クワガタカブ
トが入ってきちゃうみたいな。
光に誘われて。
ああそうなんだ、
うん、クワガタとか家の中で取れますよ。だから
自動虫取り機になってたんだ家。
誰の家が虫取り網だよ
すごいね、
うん、
えじゃあなんでやめたの。お前の出てくる頃にはみんな興味なくなってたの虫に。
あのね、家庭用ゲームがすごい普及
そういう話
して、いや
ファミコンとかの
話。ファミコンとかで、だからそれでそのニュースとかでね、
うん、
街で子供見られなくなりましたね、外遊んでる子供っていないですよねって言われ始めた世代なのよ。ポケットモンスターとか、ああいうものが出て、あとカードゲームね、室内で
やるような、あの遊戯王みたいなやつとか。
だからほんまにおらんなったもんね。
でもそのいるけど、子供はいっぱいいるけど、うん、家にこもって遊ぶようになったから、うん、虫取りがなくなった。
中でも虫取りなんかしないでしょ。
でもさ、虫キングとかしてる？なんか
知ってる知
ってる。ちょっと前に流行ってじゃん、
カードゲームでしょ。
そうそう、うん、だからなんか虫とか取るとかなんのかなと思ったけどね、
う
ん、あれ
見た時。その虫キングをするスーパーがもう家から遠いのよ。
そうなんだ。
むちゃくちゃ遠いよ、ゲームセンターなんかないんだから、そもそも。
ああそっかそっか、僕らのところスーパーでやるのね。
スーパーとか、うん、そうスーパーの
でかいところで。
そうでっかいスーパーに行ったらあるから。
あったね確かに。
でもあんなヤンキー溜まってんだから
そうね、
無理よ
すぐカードとか取られちゃうからね、
う
ん、
そうそう、
うん、
確かにいなくなったわ。
じゃあ今ってどうなんだろうな、
うん、
確かに。でも俺の世代っていうかちっちゃい頃でも、
うん、
あのなかったですからね基本。あの
虫取り
って
ないでしょそんな歌舞伎町
で。保育園の頃にあった、
うん、
俺が。
夜の蝶しかいないからね。
いや夜の蝶、まあまあそうだね。どういうこと。
どういうこと
じゃあ次行きます。
いい
はい、はい、まあでもこういうことでいいんですよ、ね、不思議体験
とかでね、
全然そういうことでございます、
ね、
ぜひあればまた
送っていただきたいなと、はい、
思いますけれども。じゃあこの方いきますかね。はい、ついに 5G の電波の運用が始まりましたね、
はいはい、
都市伝説界隈では人体に悪影響があるとか鳥が大量に死んだとか、うん、何やら悪い噂しか耳にしませんが、実際のところはどうなのでしょう。
はいはい、
そこで今回は電波や電磁波について調べてみました、
うん、
岸本さん、林さん、奥様こんばんは。ネジのネジネーム、君のネギ坊主を舐めたいと申します
ありがとうございます、
電波や電磁波について我々農家の間ではひっそりと噂されてきたある都市伝説があります。
おお、面白そう。
それは新幹線の高架下や変電所の近くのイチゴは新鮮で美味しいというもの。
あ、美味しいんだ。
何か電波が関係しているのではないかとは言われてきましたが、うんうん、誰も原因はわからないままでした、
うん、
ところが先日それに関連していそうな記事を見つけてしまいました。それはフレッシュトロンという技術で、ある一定の電磁波を野菜に当てることで水分の蒸発やカビの発生を防ぎ鮮度を長時間維持するというものですと、
うん、
電波を当てるだけで長持ちするの？いまいち信じがたいことですが、これを証明できる人物が芸能界にいることに気がつきました。
何、誰？
その方はアルフィー高見沢さんです。悪魔と契約を交わしたとまで言われるほどの美貌、還暦、
うん、
を迎えたにもかかわらずピチピチの肌は、デビュー当時からテレビ局やコンサート会場で電子機器の電波を浴び、自宅で500本を超えるギターに囲まれて電波を浴び続けることで守られてきたのでしょう。彼こそ電磁波を浴びることで鮮度が長持ちすることの証人ではないでしょうか、うんうん、そういえば芸能人って皆さん、 芸能人の皆さんって一般人に比べて若々しい人が多いですもんね。
多いですね。
トシボーイズのお二人は芸能人は電磁波を浴びているから若い説どう思われますかということでございますけれども、面白い発想ですけどね。
そもそもその電磁波を当てたら野菜とか果物とかが良質になるっていうのは知ってて、なんか読んだんですよね、
で芸能人フレッシュトロンね、
そうそう、そこから芸能人に当てるのはもう面白い話なんですけど、そのちょっと一回老いが止まっちゃうとか緩やかになると一回置いといて、あのスタジオで働いてる人って霊見がちっていう話ありますよね。
ああ、音楽スタジオとか。
音楽スタジオというよりは僕はテレビマンの方。
ああ、そっち。
スタジオでずっと
そうカメラマンとかって
こと。そうそう、電磁波みたいなの浴びてるから、
うんうん、
脳に障害みたいなのが出ちゃって、
はいはいはい、
霊をよくスタジオで見ちゃうんじゃないかって説ありましたよね、
あったった、
ね、
あったっていうか今もあるんじゃない、多分
あると思います、だから結構僕スタジオいる時にカメラマンというよりは僕はあの小道具さんとか大道具さ
ん
とかああいう人に話聞くとやっぱ見るって言うもんね。
そうだね、なんかあるね、確かに大道具小道具っていや、ま、皆さんちょっとあれかもしれないですけど、やっぱいる時間が相当長いから、
そうそう、
だからスタジオで誰もいないスタジオでなんか起きたりとかね、そういうこともあるし
聞くんですよね。大道具さんと仲良くなって話してたら、あの見たことなかったみたいな、今まで霊とかそういうもの類って、でもこの大道具し始めてスタジオ入ってからぐらいから見るようになったんだよね。だから電磁波ってやっぱり、
まあ、影響を与えてるよね、間違いなく ね、何かしらの形で、
あの毎日ですからね、
でもこの芸能人が
綺麗な
若いっていうやつ
なんだろうね。
でこれでもさ、ずっと言われてるじゃん、芸能人がやっぱりそのでさ、一番よく言われるので言うと、人目につくから、なんかそういう
意識するという、
ね、美に対する意識が高いからとか、そういうことだと思うんだけど、
タムケンさんがあの獅子舞やり始めて、お尻綺麗になったって言ってたもんな。
あ、なるほどね、
お尻がすごいイボなくなったんです
よ、見せるからね、
って言ってたもんね。
でも実際さ、それってそういうなんていうの、効果ってあるじゃん、あの、筋トレするときに目標とするあの体とかをモデルの人のポスターを貼って毎日見ると、その体に早く近づくみたいな話とかあるし、
面白い。
ただこのアルフィの高見沢さんに関しては確かにイカれてるじゃない、もうその、なんていうの、生物として
あの人ストレスがないやと思いますよ。
おかしいもんだって。あの
あの人知ってる、この間なんかあの有吉反省会見てたらさ、出てて高見沢さんが、で、あの人あのギター以外できないのよ。
できないっていうのは何なの、
何にもできないの、
日常生活ってこと。
なんか飯作ってて
できるでしょ。
飯作ってて鍋に玉ねぎ入れましょうっていう項目があったのよ、そしたら玉ねぎ切らずにその丸々入れたのよ。
マジで、
切ってないの何も。
え、その皮ごとみたいな。
皮剥いて、剥いたやつがあって、ね、もう、用意されていて、それを何も切らんと丸々ポーンと
掘り込
ん
だ。玉ねぎこれだろうっつって。
そう。動画の桜井さんとかに、何やってんだよって言われてて。
なんでアルフィーでいるんだよ。
3人でなん
か3人でルールやってた。
特典かなんかだって
。ああ、DVD 特典、
特典で飯作って、何やってんだよって言われてて、説明聞いたら、だって切ってくれって書いてないもんって言って。
あ、そんなレベルなの、
あの人。すごいよ、あの人。
やばいね、それ。え、もうだって還暦過ぎてるじゃん、60でしょ、60でその、なんていうの、よ捨て人みたいな生活ってできるの。
音楽以外もの何も知らんのよ。
はあ、
じゃあびっくりしたね。
そんな人いるんだね。本当に王子じゃん。
いや王子よ、だからあの人もほんまに、知らんのやと思うわ。
いやだ、化け物なんだよ、なんかいろんな意味で。
そうそうそうそう、すごかったな。
俺だからこれさ、電磁波の例としてさ、高見沢さん出してるけど、高見沢さんだけよ、
特別なのよあの人ってね。
で泉谷さんとかめちゃくちゃ老けてるからね、
そう、
確かにギターに毎日、多分 ね別に囲われてるだろうし、
あと
エレキの方だったら違うのかな、
より老けてるからな。
普通の人より。いやそうそうそう、
若い時
は老けてるから。別にそんなに当てはまんねえ人も結構いるからな、多分電磁波、あのあれスタジオミュージシャンとかやっぱ老けてる人結構いるから
な。いるいるいる。
だから多分これはね、当てはまんないと思う、電磁波説。
だってもっと言うとさ、 スタッフさんも老けてないようになってないとおかしいじゃん。
そうそう、電磁波だけならね、
あのスタッフさんの方が受けてんだから。
だからあのそうそうそう、ミキサーみたいな人とか常にスタジオ常駐するような人とかの方が、うん、多分浴びるもんね。
老け老けよあの人ら
老けてるよね結構。
むっちゃ疲れてんだから
ねえ、うん、あの徹夜とかも多いだろうから、
爪トロンと
してるから、そういうことなんだろうなって思うけど、
う
ん、
そう
だからこれはちょっとね、この説は、うん、俺は高見沢さんがやっぱりちょっと
おかしい
よね、特別
特別綺麗、
うん、おかしい人っていう説の方が強いと思う。
芸能はみんな綺麗、確かに。でも若い、それはもう人に見られるっていうところじゃないかなと思うな
でもそれで言うならさ、じゃあ俺らもさ、うん、出るようになってるわけじゃん、
うんうん、
違うのかな、出てなかったら。
僕綺麗になりましたよ僕らも
出てな、これってさ綺麗になるの、それともキープするの、うん、その要は、
うんうんうん、
落ちないっていうことなのか、
うん、
上がるのかって全然違くない、意味が。
言うとだってケツ綺麗になってるじゃん。
あ、綺麗になるか、そっか、
うん、そう、他もよ。だってあの
そっかそっか、
品川庄司さんも綺麗になったって言ってたよ。裸芸あるじゃん、ね、結構。
でも垢抜けたって言うもんね。
あ、うん、あ、それはまあそうね、垢抜けたはあるね。
でもさ、その若い子じゃなくても言うじゃん、
う
ん、その
言う、
なんていうの、文化人で今までそういう芸能とかあんま出てない人が何かのきっかけにヒットしちゃって、
うん、
でなんか 出続けるようになるとちょっとやっぱ垢抜けるみたいな、うん、
だからプロのメイクとか衣装とか、あと一挙手一投足見られるってやっぱ思っちゃうと、ね、一つ一つの動き機敏になるじゃん、
うん、
ちゃんと綺麗にカチカチと形になって、うんうん、そういうのもあると思うけどな、なんかその垢抜けるっていうのには。
だからあのひふみんとかもさ、
ひふみんな
ちょっと垢抜けたもんね、
うん、
あの鼻毛ぼうぼうではあるけど、
そうそう、あ、垢抜けてる、なんかテレビに慣れたっていう感じがする、ね、すごく。
やっぱちょっと空気変わるもんな、
う
ん、
そうですね。
やっぱ人目に出るの方が強いかな、その、まあ、説とする
な。電波もあるのかもしれないけど、
うん、
人目の方がやっぱり。
でもこれも面白いけどね、その電波であの野菜長持ちみたいなのって、うん、これだってよく分かってないってことでしょ、
うん、
技術、ね、技術としていまいち使われてないっていうのは、うん、なるほどな、
面白いな。
でもはい、いつもハイクオリティのありがとうございますけどもね、あの井森さんなのもうやめたんですかね、じゃあネジのネジネーム
一回消えたんだな、
うん、もう飽きたんでしょうね、うん、僕らもちょうど飽きた頃だったんで、
井森さん
ちょうどよかったですということで、我々あのツイッターやっておりまして、最新情報そちらで得られます、はい、ツイッターでトシボーイズで検索すると出てきますので、ぜひフォローしておいてください。お願いします。あとホームページもできまして、そちらの方も、ぜひ見ていただければ、最新情報もそちらで出ております、
はい、
あとブログございまして、過去のアーカイブ、はい、そちら聞けるようになっております。あとトシボーイズメールございまして、はい、こちらの、お便りご意見ご要望などこちら受けたまっております、
はい、お願いします。
トシボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com になります、ぜひ、何かありましたらすぐお気軽に、
はい、
お便りお願いいたします。
お願いします。
以上でございますかね、はい、はい、ということでじゃあ終わります。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
ゆみなゆみなゆみな
でした。
でした。